ポジティブ心理学が教えてくれる本物の幸せの見つけ方、とっておきの強みを生かす、マーティン・セリグマン著、小林博子役、パンローリング株式会社。パート1、大切なのは幸せになろうとする意欲。第1章、心から幸せだと感じるためには。ミルウォーキーにあるノートルダム教育修道女会の修練院での見習い期間を終えたセシリア・オペインは、1932年、残りの人生を幼い子供たちの教育に捧げることを誓って、修道女となった。この誓いの時、略歴を求められたセシリアは、次のように記した。計り知れない愛を神から授けられ、私の生活が始まりました。ノートルダムで勉学に励んだこの1年間、私はとても幸せでした。そして今、私は聖母マリア様から神聖なる修道医を授かり、慈愛に満ちた神に生涯を捧げることを心から嬉しく思っています。同じ年、同じくミルウォーキーで修道女になったマルグリート・ドネリーは、自分の略歴を次のように記した。私は1909年9月26日に、女5人と男2人の7人兄弟の一番目の子として生まれました。最初の見習い期間は、科学を教えながら修道女会修練院本部で過ごし、2年目は、ノートルダム大学でラテン語を教えました。私は神のご加護のもと、宗教の伝道と私自身を神に捧げるために、努力してまいります。この2人を含む180人のシスターは、幸福と長寿との関連を調査した前例なき研究の対象となった。人の寿命を具体的に調査し、どんな条件が人の寿命を縮めたり伸ばしたりするのかを研究することは、重要であると同時に、科学的にも解明が困難な問題である。修道女たちは、世間から隔離され、毎日決まりきった生活を送っている。彼女たちは毎日、ほとんど変わらない味気ない食事をし、酒も飲まずタバコも吸わない。異性との接触が原因の病気にはかからないし、経済上も社会上も同じ階級に属し、同じ医療機関を利用する。このように生活環境はほぼ等しいにもかかわらず、先に挙げた2人の修道女の寿命や健康状態には、大きな違いが見られた。前者のセシリアは、98歳になっても病気一つしない健康体だったが、後者のマルグリートは、59歳の時脳卒中で倒れ、その後間もなく亡くなった。この違いが、ライフスタイルや食事、医療の違いによるものでないことは明らかである。180人の修道女全員が見習い時代に書いたものを注意深く読んでいくと、そこには注目に値する相違点があった。ここでもう一度、セシリアとマルグリートの記述を読んでいただきたい。あなたは両者の違いに気づかれただろうか。セシリアは、とても幸せや、心から嬉しいというポジティブな感情を表す言葉を使っているが、マルグリートは、こうした言葉を全く使っていない。また修道女たちのポジティブな感情量を調査したところ、最も快活なグループでは、その 90% が85歳になっても生存していたのに対し、最も快活でないグループでは 34% しか生存していなかった。では、ポジティブな性格の人は 本当に長生きなのだろうか。この調査では、不幸の表現度、将来への期待度、信心深さ、略歴内容の知的レベルや複雑さといった要因が検証されたが、いずれも寿命との関係性は見られなかった。寿命の違いをもたらしたのは、それぞれが記した略歴に表されている、ポジティブな感情量の違いだけだった。すなわち、幸福な修道女、イコール、長生きをする修道女ということになる。卒業アルバムは、ポジティブ心理学の研究者にとっては宝の山だ。カメラマンから、にっこり笑ってくださいと言われると、誰もが素直にとびきりの笑みを浮かべる。本当に嬉しくて明るく笑っている人もいれば、礼儀正しくポーズを取るだけの人もいる。笑いには本物の笑いと作り笑いの二通りがあり、本物の笑いは発見者のギューム・デュシーヌにちなんで、デュシーヌ・スマイルと呼ばれている。口の端が上を向き、目尻にカラスの足のようなシワが寄る。このシワが寄る目の周りの筋肉を自分の意志でコントロールすることはほとんど不可能だ。だから、訓練を積んだ心理学者なら、一目でデュシーヌスマイルとそうでないものとに区別することができる。一つの例を紹介しよう。カリフォルニア大学バークレー校の研究室が、ミルズ大学の1960年の卒業記念アルバムから、141人を抽出して調査している。その中の女性のうち、3人を除いた全員が笑っており、笑っている女性の半分が、デュシーヌスマイルだった。彼女たち全員が、それぞれ27歳。